コノミーニュース。
おはようございます。音声配信の今がわかるラジオ、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さあ、夏本番ですけども、今週は大手放送局、そしてアマゾンなどの話題、そして最後にはですね、 AI に関する新たな話題をお届けしたいと思いますので、ぜひ最後まで聞いてください。それでは早速いってみましょう。まずはホットトピック。
2025年4月17日、ウェブメディアオーディオマーケティングインサイトの記事です。テレビ朝日の新ドラマ幸せな結婚、ポッドキャストと連動した新企画が始動。
今週は国内ポッドキャスト制作に関する話題です。現在放映中の人気テレビドラマ幸せな結婚、こちらのスピンオフとも呼べる裏話的なですね、出演者が登場するポッドキャスト番組、こちらがですね、 Spotify の急上昇ランキングで1位を取ったんです。人気ドラマだし有名俳優も出ているから当然じゃないのと思われるかもしれませんが、音声配信というのは常連のリスナーさんがたくさんいる番組が非常に強いんですね。ですからランキングというのはですね、ランキングはですね、ほとんど動かないことが多いんですね。そんな中、Spotify の急上昇ランキングで1位を取ったということはもう快挙なんです。人気番組である安住さんの番組、大久保佳代子さん、古典ラジオなどを抑えて1位ということですので、これは新たな潮流だなということでホットトピックに取り上げました。ではこの幸せな結婚というドラマ、具体的に見ていきましょう。今期7月17日から始まりました、テレビ朝日系列の木曜ドラマです。主演は阿部サダヲさん、松たか子さん、脚本が大石静香さんという人気番組でして、世帯視聴率も安定して 6% 以上を誇るという人気番組になっています。そしてポッドキャストは、制作はテレビ朝日のポッドキャスト制作レーベル聞くテレ朝、内容はドラマの裏話からプライベートまでここでしか聞けないスペシャルトークをお届けするというものになっています。具体的な数字としましては、 Spotify のフォロワー数は7000以上、また Spotify 以外でも Apple Podcast、 Amazon Music、 YouTube でも音声配信をしています。特に YouTube ではですね、音声しか流れない画面としましては、サムネイルのアートワークが固定として貼られている、静止画として貼られているだけにもかかわらず、多い回ですと5万を超える再生回数があるという人気ぶりです。この勢いは何なのかと思って一時ソース早速聞いてみました。いや、面白いですね。阿部サダヲさんのこう軽妙なトークは、まあ、ドラマのそのままに言うことないんですけども、松たか子さんや他の方との掛け合いがね、本当にテンポが良くてウィットに富んでいて、聞いていて飽きないんですよね。振り返ってみると、私、松たか子さんのトーク力思い出しました。テレビ朝日でかつてタモリクラブという深夜バラエティがありました。その人気コーナーで空耳アワーという洋楽が日本語に聞こえるといった面白コーナーがありまして、そのコーナーのゲストとして松たか子さんが登場する回が何回かあって、その時もね、結構他のこうタモリさんとか他の出演者に負けず劣らず、きっちりトークをね差し込んでくるアドリブ力の高さというのは当時からすごいなと思って聞いていたのを思い出しました。ですので本当にこのトークが面白いんですよ。ですから単なる番組のスピンオフ裏話にとどまらず、人気を博していると、1位を取るのもうなずけるなというところなんですね。テレビ朝日は最近こういったデジタル化に向けてアクセルを踏み込んでいます。例えば私が普段使っていますメールマガジンの配信スタンド、ザ・レター、こちらがですね、先日朝日新聞ではあるんですけども子会社化されたというニュースが業界で話題になっていました。またテレビ朝日といえばアベマ TV、 こちらを思い浮かべる人も多いと思います。これまではテレビ局の音声配信といいますとテレビ東京が先行していたようなイメージだったんですけども、テレビ朝日、特に朝日新聞のポッドキャストというのはもうすでにブランド化しているほどの人気を博していますので、ここに来てさらにテレビ局もレーベルとしてのブランド力が高まると、テレビ朝日すごいことになりそうだなという気がしています。デジタルに投資を加速していく中で、テレビ局が持つ人脈、コンテンツ力、まだまだ活かせそうですよね。ですので今後も目が離せないと思います。皆さんはどう思いますか？ぜひ感想、ご意見お聞かせください。概要欄の Google フォーム、または SNS でハッシュタグカタカナでクリエコでお寄せください。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら。
2025年8月8日、国内ポッドキャストプラットフォームリッスン公式 X の投稿です。ダッシュボードをさらにアップデートしました。リッスン以外で配信しているポッドキャストでもエピソードの分析ができるようになりました。
今週は国産ポッドキャストプラットフォームの話題です。京都に本社を持つ国産ポッドキャストプラットフォームのリッスン。こちらがですね、配信者向けのダッシュボード、再生回数のアクセス解析などといったデータを非常にわかりやすく見せてもらえる、そういった管理画面がアップデートしたという話題を取り上げたいと思います。リッスンは今年で2年目となる国内ポッドキャスト配信プラットフォームのベンチャー企業です。代表はかつて日本の Google とまで言われたハテナという IT 企業を率いた近藤さんです。その彼がですね、音声配信プラットフォームとしてゼロから立ち上げたのがリッスンです。私も配信をしていますし、スタンド FM やラジオトークといった他のポッドキャストプラットフォームとも連携ができるということで多くのファンを抱えています。正式な登録者数は公表していないんですけども、公式のディスコードコミュニティ掲示板ではですね、日々コアなユーザー同士で交流が盛んに行われているという活況を呈しているプラットフォームです。オフ会に行ってきた話題も先週お伝えしましたけども、本当盛り上がっています。今週、なぜこれをトップに取り上げたかと言いますと、いわゆる企業がポッドキャストを始めるというときに、やはり数字、データが出るというのは非常に有利なんですよね。音声配信はバズらないとは言われていますけども、やはりですね、費用対効果、どのぐらい数字が出たのかということは、社内で共有する必要がありますし、また、そこに広告予算などをかけた場合には当然ですね、費用対効果という議論も社内で行われるわけですから、数字がまあ多く出れば出るほどいいんですね。しかしですね、リッスン以外においては、大手広告代理店で高額な予算をつけた場合ですとか、ラジコといった大手ラジオ局を介してでしか、現状は細かな数字取れないんですね。また、海外でもそれは同様なんですね。ですから私も多くのプラットフォームを見ていますが、ここまで無料のプラットフォームで、かつ数字をしっかり出してくれるというところは、世界でも例がないんですね。私が現在使っているのは無料プランです。しかしその無料プランでもですね、表示回数、再生回数は言うまでもなく、エピソードごとの合計再生時間や表示回数、さらには1分間再生した数、5分間再生した数、再生が完了した数と小刻みにデータを表示してくれるプラットフォームは世界的にもないと思います。またコメントや有料プランですとイベントの管理、公開機能、リスナーの分析画面なども実装しています。さらにはウェブサイトでおなじみの Google が提供しています Google Analytics、Google Search Console といった外部のツールとも標準で連携をしていますので、業務として音声配信を行うという時には非常に強力なパートナーに見えることでしょう。こうやってみますと、スタンド FM もそうなんですけど、日本のポッドキャストプラットフォームって本当に多機能だと思いません？スタンド FM もアプリから録音やライブができたり、またはメンバーシップや有料配信ができたりという本当に高機能ですよね。ただ皆さん当たり前に思うかもしれませんけども、これ世界でもこういったプラットフォームまずないんですよ。かつては Spotify が Anchor というサービスをやっていまして、傘下に収めていまして、そこがかなり近いとこは近かったんですが、まあ現状でもライブないですよね。というように、実は音声配信プラットフォームにおいてはいい意味で日本はガラパゴスなんですよ。これはもっと本当に世界に知られてほしいなというのはいつも思っています。そんな中でリッスンがまた強力なアップデートを行ったので、皆さんもぜひ注目してみてください。そしてそのリッスンオフ会でですね、今後ですね、有料のメンバーシップ、こちらもですねアップデートしたいということを口頭ではありますけども近藤さんがおっしゃっていたので、楽しみに待ちましょう。これからもリッスン注目です。ではどんどん行きましょう。国内審査制独自音声配信プラットフォームのボイシー。こちらがですね、8月1日からボイシーの内部の広告ではあるんですけども、広告挿入が始まりました。そのアップデートのせいか、一部で再生数がおかしくなるという不具合が発覚したそうです。 先日尾形社長の公式配信で対応は済んだという旨が発信されています。世界のポッドキャスト大手 Spotify、 こちらもですね、今週はいろいろなトピックがあります。その中でも一つ注目が、日本のローソンチケットと提携をしたというニュースが発表されました。音声配信とイベントというのは非常に相性が良くて、海外ではすでにチケット多くの販売実績があるんですよね。ただもうすでに国内3例目ということでは、さらなる拡充を図ってきたということで、やはりこう日本のお国柄に合わせて多数手を組んでいくということなんでしょう。また Spotify のプレミアム、有料プランが値上げとのことです。ただそのこと自体は交換されていまして、株価は上昇しています。地上波東京 FM が展開する音声配信アプリオーディ、こちらがですね、メンバーシップの名称を変えるとのことです。なかなか有料配信本当難しいですよね。オーストラリアで16歳未満の SNS 利用禁止の流れが確定しそうです。そしてその中には YouTube も含まれるとのことです。ですので YouTube で音声配信をしている場合は影響があるかもしれません。その他プラットフォームです。国内音声ライブアプリのラジオトーク、こちら三角くじイベントが始まっています。韓国初の音声ライブアプリスプーン、こちらがですね、ラジオ大阪と CM 出演権をかけたイベントを行っています。国内 IT 大手 DNA が運営するボイスポコチャ、こちら夏祭りが開催されています。イベントや豪華プライズなどなど盛りだくさんで運営されていますので、気になる人はぜひチェックしましょう。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年8月5日海外大手メディアブルームバーグの記事です。アマゾンポッドキャスト事業を再編、傘下の制作企業ワンダリーの従業員を110人削減へ。
今週はオーディオ関連、そしてアマゾンの話題です。アマゾンはオーディブルという音声媒体を持っています。その中でオーディオブック、そしてポッドキャストを配信しています。ポッドキャストの制作スタジオを傘下に収めています。それがワンダリーです。ワンダリーはもともと FOX インターナショナルチャンネルズというところが2016年に立ち上げたテレビドラマも含めた制作プロダクションなんですね。そこをアマゾンが2020年に300億ドルとも言われている巨額な金額で買収し、アマゾンミュージックの傘下に入れたという経緯となっています。そして現在では多くのポッドキャストランキングに登場する人気番組を配信しているという制作レーベルです。ビジネスモデルとしては、ポッドキャストを制作し、そのポッドキャスト配信における広告収入、または直接の広告収入、いわゆるホストリード広告ですとか、ダイナミック広告といった直接的にも広告を配信している、そういった商品もあるそうです。また、人気番組ですと、IP のライセンス、いわゆるその人気番組のドラマ化ですとか、書籍化といった二次利用、さらには、ワンダリープラスという、ワンダリーが制作している番組のこうサブスクというのも展開していまして、限定コンテンツですとか、広告なしバージョンですとか、先行配信をするといったような囲い込みも行っています。ただ、そういう中で今回、組織再編ということで、オーディブルに統合するということは非常に興味深いですね。そして人員も110名解雇ということですから、かなりの変革ということになるかと思います。実際、海外の音声配信企業の業績や成長といったところはかなりこう不安定な状況が続いていまして、今回のアマゾンの動きもその一つかなと思います。そして今後はですね、より強みを生かした番組制作、そしてその番組から強い IP、 独自のライセンスコンテンツを作り出していくというところに注力することとともに、映像ですね、やはり動画、そちらの方の広告にも力を入れるということが記事で謳われています。やはりここでもポッドキャストが先行している海外としては、いよいよビデオポッドキャストに各社アクセルを踏み込んでいくんだなというところを伺えます。日本でもこうした音声配信の変革が来るのか注目していきましょう。ではどんどんいきましょう。今週もですね、ポッドキャストたくさん始まっています。ボイシーでも人気配信者となっている漫画家の日浦悟さん、日浦さんが吉礼さんとお二人で始めるポッドキャストが話題です。 また日本ポッドキャスト協会の国際ポッドキャストデー企画も始まっています。全58番組の参加が発表されていました。また現状ではポッドキャスト配信まではしていないようなんですけども、国内音声配信プラットフォームのスタンド FM で人気 YouTube 番組令和の虎の2代目主催である林社長がスタンド FM で配信を始めました。数日に1回のペースで配信していますので、ぜひ興味ある方聞いてみてください。盛り上がっています。夏ということでイベントも盛りだくさんですね。神戸のキートで11月開催のポッドキャストイベントの詳細が公開、そして沼津市商店街で第2回みんなのポッドキャストフェスの開催が発表されました。関口メンディーさんとゴールデンラッシュのポッドキャスト公開収録イベント、さらに長野県塩尻市でポッドキャスト収録スタジオを持つゲストハウス、いよいよ8月8日オープンをしました、などなどですね、イベントが盛りだくさんです。そう言ってますと、もう今年も折り返しですので、年末に向けてジャパンポッドキャストアワードも近づいていくなぁと思いを馳せますね。ではオーディオ関連です。 Amazon Audible 俳優の渡辺謙さんが朗読する黒い雨が戦後80年に合わせて配信開始しています。オトバンク運営のオーディオブック JP、 こちらがですね、隅の夜さんデビュー10周年記念ということでキャンペーンを行っています。ガジェット関連では今週はですね、今まではこうワイヤレスイヤホンが多かったんですけども、オーバーイヤータイプのこうほらスタジオとかでかけるごっついヘッドホンあるじゃないですか、オーバーイヤータイプのヘッドホンで音声が搭載されたものがいくつか発表されています。例えばずっと真夜中でいいのにとヤマハがコラボしたモニターヘッドホン、それから人気アニメのガンダム、このガンダムとコラボしたワイヤレスヘッドホンを音響がリリースするなど、ボイス搭載のヘッドホン、これからも増えそうな勢いですね。
ハッシュタグクリエコ。
では音声広告 AI その他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2025年8月5日ウェブメディアニコニコニュースの記事です。ズンダモンの5カ国語対応の音声合成ソフトボイジャーズンダモンが無料配布開始。可愛さそのままに AI 技術で自然な発音を実現。
今週は音声広告関連はトピックはなかったんですけども、 AI 関連で大きなニュースがありました。皆さんはズンダモンご存知でしょうか？ズンダモンは東北ズンコプロジェクトという東日本大震災を契機に発足しましたプロジェクト、その中で2011年に誕生したキャラクター東北ズンコとともに弟的キャラとして登場したのがズンダモンです。名前の由来の通りズンダ餅をモチーフにした可愛らしいキャラクターが YouTube などで人気です。今回なぜこちらを紹介したかと言いますと、もともとこのズンダモンの合成音声は無料で使えて、多くの音声配信者や動画クリエイターが使っていたものなんですね。ただそれがですね、英語を含む5カ国に対応したということで非常に人気を博しています。どのぐらい人気かというとですね、私も一時ソース確認すべくインストールダウンロードしようと思ったんですが、ダウンロードできないぐらい今人気です。そして YouTube のデモンストレーションの公式動画もですね、コメント欄には多くの海外勢からのコメントであふれています。それぐらい多言語でのズンダモンの合成音声というのは待ち望まれていたということの証かと思います。実際ですね、私もこうしてポッドキャストの中に AI の合成音声入れていますけども、ただ多言語に対応しているものってないんですよ。なかったんですね。当時は本当に探したんですけども、歌を歌う合成音声はあったんですけども、トークとして英語を流暢に喋らせられる音声アプリというのはほとんどなかったんですよ。まして無料は、確か無料はもうほぼ皆無でした。そんな中、NTT ドコモも出資しています、アメリカの AI 音声スタートアップの11ラボ。こちらはですね、世界のあらゆる言語に対応した合成音声を発する AI として世界で注目をされていますが、やっぱり有料なんですね。無料で使える長さは決まっていますし、しかも商用利用は無料ではダメなんですね。ですので、そんな中、今回のボイジャーズンダモンアプリは、無料でなおかつ個人商用どちらも OK と、クレジット表記は必要ですが 個人商用どちらも OK というのはまさに画期的、そして人気のほども納得だなというところなんですね。さすがに有料のイレブンラボと比べると品質としては特に英語や特に外国語の品質は劣るところはあるんですけども、それでも無料で気軽に使えるというところでは広がっていきそうな気がします。ちなみにイレブンラボも最近展開が非常に早くてですね、これまで音楽生成の AI といえばスノーという AI が独壇場だったんですが、先日このイレブンラボも音楽の生成 AI を発表し話題となっています。高品質な音声 AI だけでなく音楽といった音声にまつわる全ての領域に AI で手を広げていくというところでは非常に注目かと思います。そんな中、ここでもですね、日本のこうマニアックというか非常にこう高精度でただ無料でここまで使えるのかっていうプロダクトがあるというのは本当ある意味誇りですよね。本当海外からすればここまで高品質なものがなんで無料で使えるのっていうガラパゴスな状況は本当いい意味でクレイジーだと思います。日本のズンダモンというキャラクターが世界的にもどんどん有名になっていきそうな気がしましたので、今回はトップに取り上げました。ではどんどん行きましょう。 AI 関連では Amazon Alexa、 Amazon のあのスマートスピーカー、あの Alexa も現在 Alexa Plus というバージョンがリリースされていまして、そちらの AI 機能に広告機能を実装するという話が持ち上がっているそうです。まあ AI が答えた回答が Amazon の商品っていうことになるんでしょうね。ただそれが広告料を高く払ったところがレコメンドされ、おすすめされてくるのかと考えると、どうなんだろうなという気はしますが、実際聞いてみたいですね。あの OpenAI がリリースするチャット GPT、最新バージョンの5がリリースされましたね。今のところ私は違いがわかるほどの使い方まではしていないんですけども、皆さんはどうでしょうか。それからようやくですね、日本の大手メディア、具体的には読売新聞なんですが、アメリカの AI 大手のパープレキシティ、ここをですね、著作権侵害で提訴しました。海外のメディアではもうすでに始まっていたんですけども、ようやく日本でもこうした動きが始まったなというところですね。デジタル関連の著作権で有名な福井健作先生もそのことについて X で長文を投稿しています。ぜひチェックしてみてください。あと音声配信以外では今週はあのインスタグラム機能アップしてましたね。リポストがついに実装、それから位置情報が友達と共有できる、あとはライブ機能が1000人以上じゃないとダメになったとかなど、インスタグラムも変わり始めていますね。というわけで今週もニュース盛りだくさんでした。いや今週はねニュース多かったな。いつもの 1.5 倍ぐらいありましたんでちょっとまとめるのが大変でしたけども、皆さんいかがだったでしょうか。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニューズピックスで音声配信界隈に関する解説コメントの投稿などなどで音声配信を盛り上げるべく頑張っております。ぜひフォロー登録、また番組へのレビュー投稿よろしくお願いします。番組内で企業における音声配信の話題を取り上げました。企業として音声配信をする場合にはですね、ぜひ皆さんバックアップを取られることをお勧めします。プラットフォーム依存ですと、プラットフォームがサービス終了した時にその資産は全てなくなってしまいますのでご注意ください。また新たなプラットフォームで配信した時に再生数がなかなか伸びないな、その時音声広告を勧められることがあるかもしれません。しかし音声に限らず広告というのはすぐにお金が溶けて、そして継続しなければなかなか効果が出ないものです。ですので特に新人音声配信者さんは広告にお金を割くのではなく、やはり内容本質を磨くというところにお金をかけて楽しく音声配信していきましょう。まだまだ暑い日が続きますが、皆さんどうぞ素敵な週末お過ごしください。お相手はかぐわこと吉田義彦でした。それではまた次回もこの部屋でお待ちしております。ではでは、
バイバイ。